知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。土砂災害について正しい知識と日頃の備えについてご紹介します。集中豪雨や長雨などで地盤が緩むと、土砂災害、土石流や地滑り、崖崩れなどが発生します。国や地方自治体では危険な箇所をあらかじめ想定し、さまざまな対策を行っていますが、土砂災害が心配される地域に住む方が危険をいち早く察知し、素早い行動につなげることが被害を軽減する上で最も大切です。土砂災害の前触れ、前兆現象としてどんなことが起きるのでしょうか。土石流の前兆現象は、川の流れが濁り流木が混ざり始める、雨は降り続いているのに川の水位が下がる、山鳴りがするなどです。地滑りの前兆現象は、沢や井戸の水が濁る、地割れができる、斜面から水が噴き出すなどです。崖崩れの前兆現象は、崖から小石がパラパラと落ちてくる、崖から水が湧き出ている、崖に割れ目が見えるなどです。土砂災害には警戒情報と素早い行動、日頃からの備えが大切です。ラジオやテレビ、地元を通じて土砂災害警戒情報を入手したら、いち早く避難しましょう。土砂災害警戒情報が出ていなくても、前触れに気づいたらすぐに周りの人たちと安全な場所に避難し、自治体や警察、消防などに通報しましょう。無駄足でも構わないくらいの気持ちですぐに避難しましょう。早めの避難のためにも、日頃から避難場所や避難経路、近所の危険箇所を確認しておくことが重要です。自治体が制作するハザードマップで調べたり、自治体などのホームページなどを確認しておきましょう。災害から命を守る地震への備え、室内編をご紹介いたします。大きな地震ではテレビが飛び、タンスがあなたの上に倒れかかってきます。阪神淡路大震災でも、多くの方が倒れてきた家具の下敷きになって、尊い命を失ったり大怪我をしたりしました。またテレビや家具が散乱し、逃げ遅れた人たちもいます。窓ガラスや食器は鋭い破片を床一面に広げ、あなたの行く手を阻みます。素足で歩ける状態ではありません。スリッパやズック靴などをいつでも使えるように置いておきましょう。生き残ってからのことよりも、生き残るため、死なないための努力を先に行いましょう。緊急地震速報を見聞きしても、家の中に安全な場所がなければどうしようもありません。家の中や職場など、まずは身近な空間の安全点検と必要な対策が最優先です。自分や家族の安全を守るためには、どんなことをすればよいのでしょうか。家具の固定で命を守りましょう。また万が一倒れてきても、安全なように家具の向きを変更しましょう。寝室や居間や子供部屋など、 お子さんやお年寄りのいる部屋の安全が大切です。まず寝ている間の安全を確保しましょう。出口は複数確保して、地震で建物が歪んでも外に出られるようにしておきましょう。基本的に重いものは上に置かない。家具は背が低いものを選ぶ。家具や照明はできるだけ作り付けにしましょう。大きな揺れになると家具を固定していても扉が開いたり引き出しが飛び出したりします。耐震ロックなどをつけましょう。またベルトや桟などで食器や本が飛び出さないように工夫しましょう。窓ガラスを強化ガラスに変えたり、食器棚の扉など家の中のガラス類にフィルムを貼ったりしましょう。テレビやパソコンなどには耐震固定ベルトや耐震マットが有効です。自宅だけでなくオフィスや学校でも同じように対策をしておきましょう。災害から命を守る地震への備え、室内編についてご紹介しました。
防災メモ。いざという時に慌てないためには、災害や事故に遭った時の行動を自分で確認しておくことが大切です。そのためには自主防災組織などが行う防災訓練や講習会に参加して、周りの人たちとの関わり合いの中で自分の行動をあらかじめ想定しておくことが重要です。防災訓練に参加することで身の回りの危険箇所を確認できたり、地域の人たちとコミュニケーションを深めたりすることができます。普段からの備えは、いざという時の心のゆとりにつながります。
消防署の方に消防車の出動情報の確認の仕方、また警察署の方に警察署にまずは気軽に相談してくださいという話と、自転車の事故についてアドバイスをいただきました。それではご紹介します。
よく家に出たり街を歩いてたら、消防自動車が走っていったけども、家の近くで火事が起きてないか心配なんやけども、どこで火事が起きてるか知る方法がありますかというお問い合わせがありました、はい、そういう場合はですね、奈良市消防司令センターのテレフォンガイドというのがありまして、電話番号は 0742-35局の2999、こちらの方にお電話していただけましたら、火災等の災害がどこで起きているか、または建物が燃えているのか、あるいは救助出動なのか、そういったこともテレフォンガイドでコンピューターの音声で教えてくれるようになっています。またインターネットまたはスマートフォンからは奈良市消防出動情報という形で検索していただければ、ホームページの方で火災や消防隊が出動している場所や内容について確認することができるようになっています、はい、
やはりこういった内容のご質問は市民の方々持っていらっしゃるんですね。
そうですね、よくありますね。ただなかなかそういう情報を得る方法を、ご存じないという方も、いらっしゃいますので、ぜひ電話あるいは、インターネットを活用して、確認していただけたらなと思います。決して119番して今火事はどこですかということだけの内容にご注意いただきたいと思います。
わかりました。
警察っていうのは、まあ、近寄りがたいものっていう皆さんのちょっと認識があると思うんですけども、今はもうそういうものでなくて、気軽に相談していただけるようなそういうところになっておりますので、また何かありましたらすぐにどんな小さいことでも構いません。そういう小さいことが大きい事件に発展することもあるんで、すぐに相談できるようにしていただけたらなとは思いますので、何かありましたら最寄りの交番か警察署、絶対人いますので、 相談に来ていただければ助かるなと思います。警察としては普段の、まあ、防犯と、まあ、事故防止っていうのをまずうちの方は重視してますんで、まあ、高齢者もそうですし、子どもに対するその事故、自転車に対する事故がちょっと多くなってきてますんで、自転車の事故に関しては今は各都道府県でも自転車に対するその指導と、まあ、取り締まりというまでもやってるんですけども、そういうのを強化していってるところなんですけども、まあ無灯化、まあ電気つけてなかったら歩行者の人から見えないとかありますし、そのまあスマートフォン、まあヘッドホン、まあ子供はそんなにあんまりないと思うんですけども、無茶な運転も多いですし、まあ自転車の事故でよく新聞でも取り出されているように、人身事故に発展して、そのまあ損害賠償とかの話もなってますんで、その子供に対するその自転車の乗り方っていうのをちょっと親御さんからもちょっとちゃんとしろ、できるようにしてほしいなと思います。うちの方も小学校に赴いて、その自転車の乗り方の講習とか、そういうのも交通課の方でやらせていただいてるんで、まあそれを、まあきっかけにちょっとまた、まあ親御さんの方も気をつけていただけたらなと思います。
ここでは消防署の方と警察署の方に防災防犯についてのアドバイスをご紹介していただきました。水害について正しい知識と日頃の備えについてご紹介します。近年全国各地で大雨の被害が相次いでいます。平成20年にはごく限られた範囲に短時間に極めて大量の雨が降る短時間豪雨が頻発し、大きな被害をもたらしました。台風だけでなく、こうした大雨にも注意を払いましょう。集中豪雨はどのような時に発生するのでしょうか。日本付近に前線が停滞しているとき、特に多いのは梅雨の時期の終わり頃です。台風が日本へ近づいているときや台風が上陸したとき、大気の不安定な状態が続き、次々と雷雲が発生するときなどです。集中豪雨が起きるとどんなことが起こるのでしょうか。川の水かさが急に増えたり、氾濫したりします。床下・床上浸水が起こったり、道路が冠水したりします。排水口や下水で処理しきれない水が地下街や地下室へ流れ込んだりします。地盤が緩み、土石流や崖崩れが発生したりします。集中豪雨には最新の気象情報の入手と日頃からの備えが大切です。ラジオやテレビの気象情報に注意します。事前に情報が入手できれば、早めの対策を講じることができます。停電に備え、懐中電灯はすぐに使えるよう、部屋ごとに置いておきましょう。デマに惑わされないよう、正しい情報の入手先を決めておきましょう。河川や用水路、田んぼや低地などの状況を確認しに行くことは控えましょう。水の状況は急変しますので、非常に危険です。日頃から避難場所や避難経路を確認しておくことが重要です。自治体などが制作するハザードマップで調べたり、自治体などのホームページなどで確認しておきましょう。自分が住む地域が過去に水害を経験した土地かどうか日頃から調べておきましょう。都市型水害についてです。川がそばになくても水害は起こります。都市部では地面の大半がコンクリートやアスファルトで覆われているため、雨水が地中に染み込みにくくなっています。染み込めない雨水は側溝や下水へ流れ込みますが、側溝や下水の排水能力を超える大量の雨水が流れ込むと溢れ出したり、マンホールの蓋が水圧で外れたりして道路に水が溢れ出します。そのまま強い雨が降り続くと水は低い場所へと流れ込み、地下街や地下室などが水没することもあります。 振り込め詐欺の不審電話で騙された振り作戦を逆手に取った詐欺が発生しています。ご注意ください。騙された振り作戦とは、自宅にかかってきた電話を振り込め詐欺であると見破った場合に、騙されたふりをしつつ犯人にお金を渡す約束をして警察へ通報していただき、約束した場所に現れた犯人を捕まえることに協力していただく作戦です。ところが、この騙されたふり作戦を逆手に取った詐欺の手口が発生しています。ここで被害の一例をご紹介します。息子を名乗る男からお金が必要、用意してほしいなどと電話がありましたが、被害者は振り込め詐欺の不審電話であることを見破りました。ところが、警察官役の男から犯人を捕まえるために騙された振り作戦に協力してほしい、お金を用意して犯人に渡してほしいと電話があり、警察官役の男の嘘の騙された振り作戦を信じてしまい、約束の場所で犯人に現金を手渡してしまいました。警察官が騙された振り作戦を電話だけで依頼することはありません。騙された振り作戦は必ず面前で直接依頼します。また警察官が現金の用意を依頼したり、犯人に現金を渡すよう依頼することは絶対にありません。振り込め詐欺の電話があれば、まず家族や警察に相談してください。ここでは、振り込め詐欺の不審電話で騙された振り作戦を逆手に取った詐欺の手口をご紹介しました。
防災メモ。土砂災害が発生する恐れのある危険箇所は、全国でおよそ53万箇所もあります。大雨になりそうな時は、土砂災害警戒情報に注意してください。お住まいの地域に土砂災害警戒情報が出されたら、早めに避難しましょう。大雨や強風で避難所に向かうのが難しい時は、建物の2階以上に避難するか、崖から離れた部屋に移動してください。土砂災害が起きる前には、崖から水が湧き出したり、地鳴りや山鳴りがしたりと、前兆現象が現れることがあります。前兆現象に気づいたら、周囲の人にも知らせ、安全な場所に避難することが大事です。防災メモ。大雨の時、冠水した道路などを避難するときは、長靴ではなく紐で締められる履き慣れた運動靴を履きましょう。一人で避難するのではなく、可能な限り複数人で避難してください。側溝やマンホールの蓋が外れている可能性もあります。長い棒などを杖代わりにして、安全を確かめながら歩くようにしましょう。短時間の大雨では、街中の排水処理能力を超えてしまうことがあります。自動車を運転しているときは、低い土地を避け、鉄道や道路の下を通る掘り下げ式の地下道にはできるだけ近づかないようにしましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。